こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。解体種類が見つかる爬虫類、両生類、図鑑人気種から希少種まで厳選120種は、ペットとして流通、飼育される爬虫類と両生類を、飼育を検討する人の視点から紹介する実用的なビジュアル図鑑である監修は、生き物系 YouTuber として活動し、多数の爬虫類、両生類を飼育してきたラフチャンネル有馬。ヤモリ、トカゲ、ヘビカメ、カメレオン、カエル、イモリサラマンダーという7つの区分で、人気種から比較的珍しい玉で120種を扱う、各項目で写真とともに、形態的特徴、分布、適温、食性、入手性、飼育難易度といった比較の基準が整理されている。したがって本書の主目的は、網羅的な生物学辞典になることではなく、読者が自分の関心、住環境、経験値に照らして候補種を絞り、飼育の出発点を作ることにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、120種を横断比較できる構成が憧れと飼育条件を結びつける本書の重要な特徴は、単に珍しい生き物を見せるのではなく、120種を一定の項目で並べ、飼育候補として比較できるようにしている点にある。爬虫類、両生類を選ぶ際には、見た目の好みだけで決めると、温度管理、餌の種類、必要な設備、生態サイズ、日常の世話といった条件が後から大きな負担になりうる。本書は各種について分布域、適した温度、食性、特徴を表形式で示し、さらに入手性や飼育難易度の目安も加える。これにより読者は、美しい、可愛いという第一印象を具体的な飼育環境の検討へ移しやすい。例えば、同じヤモリやヘビでも乾燥へと適応、活動時間、必要な給餌内容は一様ではない。分類群ごとの大まかなイメージに頼らず、種ごとの差を確かめる手順を提供することが、この図鑑の実用性である。掲載数を120種に絞っていることも、情報の洪水ではなく、選択のための見通しを重視した編集といえる。最終的な購入や飼育開始の前には、追加の専門資料や販売者への確認が必要だが、その調査をどこから始めるべきかを明確にする導入書として機能する。次に、写真とモルフ紹介によって、生態の個性を鑑賞対象として理解する。本書は写真を多く用いることで、飼育情報だけでは把握しにくい生態の魅力を伝えている。爬虫類両生類の選択では、体色、斑紋、体つき、目や四肢の印象、成長後の姿といった視覚的要素が長期にわたって世話を続ける意欲にも関わる。とりわけ、ヒョウモンとカゲモドキ、西アフリカとカゲモドキ、ボールパイソンなど、ペット市場で多様な品種モルフが知られる生態について、複数のバリエーションを見比べられることは有用である。ただし、本書の価値は色彩のカタログにとどまらない。鮮明な全身写真は、トゥネの基本的な形態や体格感をつかみ、似たトゥネとの違いを意識する助けにもなる。読者は写真から候補を見つけ、音の温度や食性の情報へ進むという往復的な読み方ができる。これは図鑑の関西性と飼育所の判断材料を接続する設計である。一方、モルフの美しさや希少性は、飼いやすさ、健康状態、適切な繁殖の是非を保障するものではない。本社を入り口にする場合も、外見の好みと飼育条件を別々に確認する姿勢が必要であり、その比較を促せる点に写真中心の構成の意味がある。さらに難易度表示は、飼育歴ではなく必要な管理の質を考えさせる。監修者は、飼育年数がそのまま飼育技術や適性を意味するとは限らないという趣旨を示している。本書における飼育難易度の表示は、この考え方を実際の選択に落とし込むための目安である。初心者向けとされる生態であっても、温度や衛生、給餌、水分管理を継続できなければ健全な飼育にはならない。反対に、経験者向けの種が必ずしも特別な才能を要するという意味でもなく、求められる設備、環境の安定性、食餌の確保、観察の頻度を理解し実行できるかが問われる。本書は難易度の異なる種を同じ図鑑の中に置くことで、初心者か上級者かという肯定的な二分法よりも、自分が何を管理できるかを考える視点を与える。入手性の記号も同様で、店頭で見かける頻度と安定して買えるかどうかを混同しないための補助線になる。難易度はあくまで簡略化された指標であり、個体差、流通状況、地域の気候、飼育者の住環境までを代替するものではない。それでも安易な衝動買いを避け、必要な準備を先に見積もるための共通言語として、図鑑に難易度を組み込んだ意義は大きい。そして、7つの分類章と章末の飼育例が種別情報を実践的な管理像へ広げる。本書はヤモリ、トカゲ、ヘビ、カメ、カメレオン、カエル、イモリサラマンダーの下章で構成される。この区分は、生物学的な厳密な系統関係を解説するためというより、読者が関心のある生態群から読み始め、近い選択肢を探索しやすくするための案内である。夜行性のヤモリ、日中に行動を観察しやすいトカゲ、 キュウエサや体格の印象が異なるヘビ、水場との関わりが大きい両生類など、飼育者が検討すべき生活像は章ごとに変わる。さらに各章の終わりには、代表種の飼育例を扱うスペシャルコンテンツが設けられ、業界の専門家による経験や助言が紹介される個別ページのデータ表は比較に強い反面、実際に飼う場面で設備や世話がどのように連動するかまでは把握しにくい。章末企画はその空白を補い、温度、住まい、給餌、観察などが日々の管理の中で結びつくことを示す役割を果たす。全章同じ深さで詳細飼育解説する専門書ではないが、一覧性と具体例を組み合わせることで読者が関心から実践的な問いへ進める構成になっている。最後に日本での入手可能性を視野に入れた選定が現実的な飼育計画を支える。本書は人気の定番種だけでなく愛好家の関心を引く比較的希少な種も含めて紹介する。しかし希少種を並べること自体が目的ではなく、日本でペットとして出会いうる爬虫類、両生類の幅を示し読者の選択肢を広げることが意図されている。監修者のコメントにも読者がどのような種類がいるのか、日本で入手可能なものがあるのかを知り、好みの種への挑戦につなげてほしいという方向性が現れている。ここで重要なのは入手可能性と飼育の責任を切り離さないことである。流通している生態であっても原産地の環境を再現する設備、寿命を見据えた継続的な費用、餌や獣医療へのアクセス、譲渡や繁殖を含む将来の対応を検討する必要がある。本書の入手制表示はそうした現実的な判断の出発点になる特に珍しい他では、販売価格や購入の可否だけでなく交付派し由来、安定した飼育情報の有無を確認することが欠かせない。幅広いラインナップは欲しい生態を見つける楽しさを生む一方で、比較と事前調査の必要性も可視化する。本書はその両面を意識させるペット飼育によった図鑑である。結論として、本書はこれから初めて爬虫類、両生類を迎えたい人、現在の飼育種以外にも視野を広げたい人、写真を通じて多様な生態を知りたい親子に向く、特定の一種を深く買い込むための完全な専門書ではなく、候補を発見し比較し次の調査へ進むための一冊として位置づけるのが適切である。分布、適温、植生、入手性、難易度を同じ画面で確認できるため、読者は外見だけで候補を選ぶのではなく必要な管理を含めて考えられる。ヤモリからカメレオン、カエル、イモリ、サラマンダーまでを一望でき、定番種と希少種を同じ視野に置ける点も対象を限定した飼育バイブルとは異なる利点である。また各章末の飼育例は個別データを日常的な世話のイメージへつなぐ。多数の写真と整理された表による読みやすさは図鑑としての楽しさと実用情報の両立を支えている。購入前には候補種ごとの最新の飼育資料、放棄販売元の情報、長期飼育の費用を確認すべきだが、その確認事項を自覚させる入り口として本書は有効である。珍しい動物を消費的に眺めるためではなく、飼育の条件と責任を踏まえて自分に合う一種を探す読者にとって使い勝手の良い選択ガイドとなる。ご支援いただける場合は RF チャンネルリーマポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。